は詩編の42編です。これは前の41編で大きな区切りになっていたわけですね。で、これは第2部にあたるものです。それで、この前の時に言ったように第1部のこの最後なので、主を讃えよ、イスラエルの神を、いよいよ常しに、永遠に讃えよ、真実を込めて祈るという意味でアーメン、アーメンというのはそういう真実を込めてという意味なんですね。で、この大きな区切りの最初と最後に、こういう最後にはこういうのが置かれ、最初には何を置くかというのは、これも大事なことなんですね、何でも。それで、この最初に、第2巻目の最初に、この42編、これが置かれているということは、それなりの重要性があったからなんですね。で、この詩は、いろんな賛美によく用いられたわけです。この特に前半、初めの方ですね。さっき歌ったのは一番わかりやすいメロディーなんですけども、この賛美歌21の中にも3曲ほど入れてありますね。後でまあその中の1つ2つもしてみたらいいと思いますが、この1つの詩編の中でそれに3つも4つもされてるっていうのは他にあまりないわけなんですね。まあ、もちろんもっとたくさんあります。メンデルスゾーンがこの詩編の42編という大きな交響楽を作っておりますね。でそういうような大作曲家もこの詩に注目をしたというところがあるわけです。で、この詩の内容をなんとか音楽で表現したいとですね、音楽を伴って表現したいということでしたわけです。で、古い時代からこれは実際に歌われていたから、他の詩もそうですけど、この指揮者によってとかいうことが残っているのはですね、現実際にこれは歌われていたものなんですね。で、ここでまあ最初に出てくるのがですね、神を必死に求めるっていう、その求める心持ち、これが重要だからこそですね、この第二編の巻頭に置かれているわけです。しかもこの枯れた谷っていう、新教大学になってこういう訳になったわけですけれども、乾燥地帯ではですね、本当にこの水がないわけです。どうしてあの鹿なんかが、ヤギなんかが時折見られている、どこで水を飲んでるんだろうかと思うようなことは、私もシナイ半島でも他のところでもあったんですね。とっても不思議なことだったんです。で、非常にこの水が流れている川はないわけです。ですからこの必死になってですね、探し回るということなんです。で、水がなかったら当然、動物はすぐに死んでしまうわけですね。これは血液が粘性が高くなって脳にちゃんと回らなくなると、もうそれでダメになるわけです。ですからそういう意味でですね、水を取らなかったら本当に動物はすべてもうじきに死んでしまう。ですからここで、日本では全く考えられないこの水がないという世界を通るということ、それを知らないとこのメッセージがわからなくなる。これは生命線である水がですね、どこを探してもないと。だからもう必死でですね、全力を傾けてこの水があるところを探そうと。ところがしばしばですね、この枯れた谷、和地といわれる非常な特別な雨季の大雨の時だけしか流れないという、遠くから見たら堤防のようなちょっと盛り上がったところがあるから川のように見えるんだけど、実際にそこまで必死で行ってみたら水が流れていない。ですからやむなくそこからまた、その疲れた足を引きずって別のところを探し回るという、そういうふうにですね、この谷に鹿が水を求めるというのは、日本の場合だったらどこに行ったってあるわけなんです。山でちょっと谷、どんな谷でも降りていったら必ずすぐに水が見つかります。ですから全然この必死で探す必要はないわけなんですね、水なんていうもの。そういうことで日本の風土によってはこのイメージは、私はでも最初聖書を読み始めた時は全然そんなことを思ってもみなかったんですけども、まあ、この乾燥地帯、砂漠地帯でのこういう動物が水を求める、そのように私はあなたを必死に求めるというわけです。もうどこにも水がない、潤いがない、ただ神様だけにですね、この命を与える水があるんだと、そういうこの非常にこう真剣なですね、必死の求め方、これがですね、この第2巻目の最初に置かれて、それが不可欠のものだと、こういう真剣なところでなければですね、本当にこの良きものが与えられないと、そういうことをこの主を第一に持ってくることで言おうとしているわけなんですね。 だからこれは日本の場合のようにですね、谷はこれでもどっかきれいかな、どこがホタルの水どっかきれいなかな、そういう贅沢の問題ではないわけですね。とにかくほんのわずかでも水があったらと、まあ、そういうようなところです。それにこの我が魂はそれをそのように求めるんだと。だからその求めるっていうことをですね、この2行目この訳でも、命の神に私の魂は乾くのだと。で、まあ、それそういう状況はどうしてあるかというと、この4節にあるように、昼も夜も涙ばかりって、じゃなぜなのかというとですね、ここではその理由が一つこの前半では書いてあるわけです。あとの終わりの方でもう一つまた書いてあります。同じことなんですね。この4節でですね、人が絶え間なく言うと、お前の神はどこにいるのかと、ということなんですね。で、その後の方もですね、もう一度このことが重視で書いてあります。私を苦しめる者はと書いてありますね。絶え間なく預かっている名だけって、お前の神なんかおらんじゃないかと。で、苦しめる者っていうのは骨を砕くという、まあ、比喩的な表現で言ってますが、この何らかの苦しみを与えようとしているということなんですね。で、それとともにお前の神はどこにいるのかと、この人の精神的な基盤であったこの信仰そのものをも攻撃すると。だけどそれだけではないということなんですね。この実説で敵に虐げられるというのは、単に神はどこにいるということだけではない、別のことがまだあったようです。だけどこのことが2回も書いてあるわけですね。ここでも嘆きつつあることと実説で書いてあります。で、具体的にですね、他にどういうことがあったか分かりにくい、具体的には書いてないんですけども、ここではっきりしているのはですね、この人はこれほどまでに真剣に頼っている神を、神様のことをですね、人は絶え間なくあざけて神なんかおらないということを言ってですね、この死を作った人が魂の拠り所としているものを根底から打ち崩そうとしているというわけですね。まあ、ビル、大きな建物があったらですね、その土台を揺さぶるってことは一番良くないわけですね。上の方だけ壊れても土台がしっかりしてたら壊れないわけなんですけども、まあ、そういうことでですね、その人間の土台を崩そうとするということだったわけです。で、それからこのことはですね、私たちにはこんなもの、お前の神はどこにいるっていうようなことを絶え間なく人から目の前で言われるようなことはそんなにないわけです。だけどこれは少し地図で考えますと、この世の全体的なことは、特に日本の場合は、お前が信じる唯一の神だとか、愛の神、正義の神どこにいるのかと、まあ、絶えずそれを挑戦的に持ちかけてきておると思いますね。で、今日たまたま昼のニュースだったかで、ニュースの時だけを見るんだけど、カトリックのどっかの教会の神父がですね、不祥事を起こしたとか、それを NHK の何番目かの大きなんですね、でかでかというと、キリスト教の、まあ、そういうようなことですね。で、新聞を見たら小さく、ほんのわずかあるかわからないような小さな扱いで、毎日新聞でも載ってることを NHK はですね、わざわざ保有しようもない、くだらないようなことをですね、みんなが全国の人が見るようなと、もう何番目かの大きなニュースのように、最初、教会の方を出して、十字架を出して、こんなことをしたわけです。まあ、NHK っていうのは絶えずですね、政府の意向を受けて、伝統宗教とか神社とか、もう全く無意味なんですね、いろんな参拝とか何とかいうことを、まあ、しょっちゅう取り上げますよね。文部省の方でもですね、中高で、なぎなたとか何だを必修にするという選択になって、まあ、そういうことまで言ってるぐらいで、例えば88箇所飲んだら、もう絶えず取り上げてるわけですね。で、キリスト教のことがちょっと不祥事があると、大々的に法律に大きく取り上げたりしますが、まあ、そういうこともですね、お前の神はどこにいるのかと、ということをあたかも言おうとしているかのような報道姿勢があります。毎日新聞でもキリスト教のことはほとんど取り上げないですね。朝日の方がずっと取り上げている。私もいつも比べているから分かるんですけども、まあ、そういうふうに、そういうマスコミやいろんなものの体制そのものがですね、お前の神はどこにいると。 唯一の神は一体どこにいるのかと、そういうことをですね、絶えず言おうとしているわけです。その点は今から60数年前見たらですね、国家組織全体がこのキリスト教でいうような唯一の神はどこにいるのかと、そんなものをおりゃしないんだと、そんなことを言われたら逮捕してしまうと、天皇こそ神だと言うとですね、天皇はただの人間だと言ったら本当にすぐに逮捕されたみたいですね。そういうふうにこの問題はですね、非常にこの長い歴史の間で至るところですごく生々しい問題になってきているわけです。ですね、だからこう表面的に読んでですね、人は絶え間なく言うと、お前の神どこにいると、そんなこと言われたことはない、絶え間なく言う、聞いたことはないと言うてるかもしれませんが、現状はですね、もう絶えず文字通りですね、新聞マスコミとか、この世の一般的な人々の考え方は、やっぱり本当の神なんかどこにもいないんだというようなことを、もうあの手ことのとこの手でやはり言ってくるわけです。そういうふうに、この聖書で特に書いてあるようなことはですね、私たちと無縁のことではなくて、形を変えて、非常にこの人間世界の奥に内在しているわけなんですね。で、そういう中からですね、この詩を作った人は、それに飲み込まれようとすると。絶えず涙ばかりっていうことはですね、相当もう苦しめられているということですね。鉄のように全然答えなかったら涙なんか出てこないんですけど、で相当この、まあ、ここには詳しいことは書いてないんですね。どのようなことを攻撃されたのか、実際にどういう悪いことをされたのかは、具体的なことは詳しく書いてない。だけど、こういうふうなことで、この神様を心から信じて生きようとする人の根底を打ち砕こうとする。そういうことでですね、非常にこの人も強い傷を受けて、でもその傷を受けつつですね、このように必死で神を求めていくということなんですね。涙なんか全然出ないと。もう私はもう核として飛んだっていうようなことではないわけです。ですね、そういうふうに、昼も夜も涙が止まらないぐらいの悲しみや苦しみを受け感じながらも求めているということなんですね。で、ここではですね、そういうもの非常に苦しい状況の中から神を求めるその切実さに神が応えてくださるということも言おうとしているんですけども、この求める精神をイエス様もですね、求めよさらば与えられるという短い言葉に凝縮させたわけなんです。神を求めるですね、神様を求める、そうするとですね、神様は必ず何らかのことも与えてくださるというわけですね。で、そういう意味でですね、新約聖書にあるわけですけれども、でも人間はですね、何かを求めてる、どんな人でも求めてるはずですね。今のように、まあ、不況の時代であれば職業を求め、安定した給料を求め、あるいは病気になると健康を求める、あるいは政治家であればより強力な権力を求めるとか、商売利潤、みんな必死になって求めてるけれども、ここにあるように神を求めるということは日本においては本当に少ないということです。しかも神を求めていると言っても、この詩を作った人のように、必死でですね、求める。その次元があまり違うもんだから、詩編というのはどうもピンとこないという人も多いわけですね、クリスチャンでも。生のり信仰ではこの詩編の言っている世界とはあまりにも次元が違うために接点がないからピンとこないというわけですね。で、私たちは本当に命がけで、他の人から非常に抽象悪口、悪口造語に言われてですね、その中から本当に求めていくと、初めてこの詩編の内容に近づいてくるというわけですね。それで、次五節のところから言ってるのは、こういう状況の中で神様に求めるんだけども、なかなか求めても答えがないと。でそこでですね、過去のことに思い立ってるわけですね。かつては 喜びを歌い感謝を捧げながら神の家神殿に行ってですね、そうしてこの私自分の信仰生活を順調に言えば送っていたんだと、そういうことがあったのに今はどうしてこんなことになるのかと。だけど過去に神様はああいうふうに守って導いてくださったんだから途中で放り出すはずはないと、そういうふうにですね、現状が非常に不安定で安定してない時にですね、過去に神様のしっかりとした導きを思い出してですね、そして自分自身を力づけようとしているわけです。でそこから6節のように自らを励ましているんですね。神様とそういう一貫性があるお方なんだから、愛の真実のお方であれば、ある時にずっと導き、満たしてくださったと、そのエルサレムに行って神殿に行ってですね、礼拝するのを喜んでくださったと、それが途中で投げ捨てられるようなことはあるはずがないというわけなんですね。だから自分で自分の心に励ませて、この苦しい時もですね、神を待ち望もうと、そういうふうに何か確実なことに振り返って、そこから自分自身を励ましているということなんですね。で他の詩編でもですね、天地創造の神様を思い出すとか、あの出エジプトの時に神が目覚ましい助けをしてくださったのだからと、そういうふうに歴史の神様を思い出すこともしばしばあります。ここでは自分自身の過去の導きを思い出しているわけですね。で、7節の途中からはですね、ちょっと変わった例えがありますから分かりにくいですが、ちょっと見たら、ちょっと見ただけではこれは何のことを言ってるのかちょっと分かりかねるような表現ですね。魂を唸られてあなたを思い起こしてるんだと。けどヨルダンの力、ヘルモンとミザルの力、このミザルの山っていうのはこのヘルモンの一つの峰だろうと言われてるんですけど、ヘルモンっていうのは2000メートルを超す高い山なんですね。で、あなたの注ぐ激流の轟き深淵は深淵に呼ばれるとか、これどういうことかといえばですね、山から雪解けの水がですね、いわば流れ落ちてくると、それが飲み込んで、いろんなものを飲み込んで押し流すように、この世の強烈な悪の力によってまさに私はですね、飲み込まれようとしていると、そういうふうにですね、そのぐらい自分の苦しみっていうのはですね、あの激流が全て押し流していくに、そのぐらい大きな悩みに押し流されようとしていると、そういう状況を現状言ってるわけですね。この7節の中途から8節っていうのは、あなたの波は私を超えていくと、けれどもそういう中からですね、一方では神様はその大変な状況の中で、慈しみを送り、夜は主の歌が私と共にあると、祈りがあるというふうに、そのただ中で踏みとどまって神様に求め続けるんだと、そういうのが9節であるわけです。ところがすぐ後の10節では再びですね、この現状、こういうふうに大きく、ですね、死で立ち止まろうとしているんだけど、また押し流されそうになってですね、そして神様に向かって必死で叫んでおるわけです。この実節の叫び、それでも我が岩、我が神って言ってるんですね。こういうふうに揺るがされて、どうしても神様からの助けがない時でも、神様に、岩なる神様に叫んでるというわけですね。どうして忘れたのか、どうしてこんなにほっとかれるのかと、この叫びはですね、どうしてこんな、なぜこんな運命になるのかと、神様がおるんだったらというあれですけども、これがもっと深刻になって、あのイエスの叫びのように、なっていったわけですね。あのエリエリラマ砂漠になったりという詩編の22編になっていったわけです。理由がわからない、どうしてこんなことになるのか、もう神様は全く私を忘れてる、見捨ててるんじゃないのかというわけですね。この骨っていうのはですね、文字通りの骨ではなくて、人間を支える一番奥のもの、 そういう精神的なものを指しているわけですけど、自分の一番存在の一番深いところにあるものをも壊そうとしているというわけですね。で、そういうふうに一時的にはですね、過去の恵みを思い出し、そしてまた祈って、何とかしてですね、押し流されるのを踏みとどまろうとして、そうして自分にも自分で自分に呼びかけると最後のところなんですね。なぜうなだれるのか我が魂、なぜうなだれるのか神を待ち望めて、それ自分で自分に立ち止まって、必死で立ち止まっていってるわけですね。だからこの押し流されそうとするときにですね、何か捕まるところがあったら必死で捕まるというところがありますけど、まあ、それとよく似た気持ちなんですね。私はこんな中でもなおあなたに告白しようと、あなたの御顔こそ私の救いだからと、まあ、そういうふうに、この詩の全体というのはですね、大変な力でこの苦しみをともに押し流そうとする敵意や無心論、あるいは悪意、そういうものをただ中で、命がけでというぐらいですね、真剣に神を求めるその姿勢で、それこそが最終的に助けを与えられ、祝福を与えられると、まあ、そういうことを言おうとして、この最初に持ってきているんですね。神を知っているからといってですね、何も苦しいこと起こらないんではないと、こういう大変なこと起こるんだと、起こったけれどもどこまでもこのように踏みとどまり続けて叫ぶのだと、そういうふうにこの詩編は第2巻の最初にあって、私たちに告げておるということなんですね。ユダヤ人の運命も確かにこういうところがあったわけです。なんで神様を産んだとこんな運命に合わせるのかと思うようなことが次から次と生じたんだけど、確かに民族的にもそこで立ち止まって、踏ん張ってですね、神に叫び続けて、滅ぼされることはなかったわけですけども、クリスチャンもそういうことになったんですね。ローマ帝国の迫害やら、あるいはロシアや中国、日本、南アメリカ、どこに行くにも最初に行ったときは常に大きな迫害があったわけです。だけど、この精神を持って、踏みとどまってですね、そして最終的に、ローマ帝国でもその大きな力が取り除かれていったということなんですね。日本の場合も露骨なこういうことがあったですね。お前の神どこにいるのかと、おるんだったら助けてもらえるというわけで、激しい拷問とかをしたわけですけども、長い年月、何百年、三百年近くもかかってこういう力が取り除かれていったと、神の名に臨むというですね、非常に今は強い信仰、それを神様が祝福されて、その道を備えられたわけですね。はい、それでは今日はそこまでにして。